たきみです。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。さてさて、
はい、
日々の生活の中で、あー惜しい、あと少しだったのになってことないですか？
あ、
結構あるんですよね。
うんうん、確かにいっぱいありそう。
あの、運転されますよね、
うんうん、
信号機でないですか？
あ、信号機はね、もう自分なりに絶対黄色で渡ったと思ったのに、パトカーがすぐ近くにいて赤でしたって切符切られたこと何回かあるんですよ。
黄色は止まりですからね
でも黄色のうちは大丈夫だ、う
ん、いやダメです黄色はと
で一回こう、いやいや絶対大丈夫だったって言ったらパトカー来て、ちょっとあの撮ってあるドライブレコーダー見てくださいって言われて、うんうん、どう見てもうーんっていうのがあったんですけど、うんうん、そういうことが結構あったんで、うん、その話はあまり触れないようにしたいと思います
言いましたよあの右折の車線が妙に混むところがありまして、
う
ん、でそれなのに青の時が短いんですよ、
うんうん、
だからもうほとんど進まにゃい、うん、で次の青で行けるかってこう曲がる気満々だったのに、私の前の車までしか曲がれなくて、うん、ああ惜しい、あと少しだったのになっていうことが結構あるんです、
はい、その件に関して私またとにかく言いたいことがあるんですけど
面白くしてください。
いやいやいやいやいや、
番組ですから
ね。あれね、なんでものすごく前の車と間を空けていく車っているんだろうと思うわけ。
あれは、うん、私だったらさあみんな行けるようにもうちょっと詰めてさあ行こうみたいになるんですけど、
もう自分なんかもうめっちゃめっちゃつくよ。だけどなんか3台4台ぐらい空けて行く車とかいるでしょ。
多分周りが見えていらっしゃらないんだろうね。
そうだから、あれのおかげで今のユッキーの話じゃないけど行けなかったりするとおーいって思うんですよ。
あの、ね、信号で待ってぼーっとしちゃったりとかっていう方がね、うん、いて、あと、あー惜しいってこととか、あとお花にこうじょうろで水をあげていて、あとお花一つの時にお水が切れたり、
なるほどね、
あー惜しい、あと少しだったのになってことがね、あるんですよね。で今日なんかまさにそうなんですよ。6月9日ロックの日、この番組にぴったりな、うん、もうこれ以上ぴったりな日はないんじゃないかっていう日が2時間過ぎました、
うん、
あー惜しい、あと少しだったのになっていう、そんな感じなんですよね。
そう、でもそれはもうなんかなんとなくまだ寝てない人もいると思うので、うん、6月9日に起きてそのままの人もいると思うので、そういう人たちはまだ6月9日気分だと思いますよ。
そういう方がいっぱいであってほしい今日この頃、はい、ロックラシレディオスタートです、はい、それではラインナップです。まずはじめはこの1曲を聴いてちょ、略してこの1です、
うん、
今たけみさんがお話ししたように6月9日だと思ってください。今日はその日にちなんだこの位置をお送りします。
はい、そうです。
この後すぐです。そして千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ、各地のライブハウスがおすすめなアーティストを紹介するライブラッシュ、ストロークレコーズのストレコ、業界の住人カジー渡辺さんのエアリズミックレディオ、そして米津玄師の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。ロックラッシュレディオ、今日はこのコーナーからスタートです。この一曲を聞いてちょ、この一ということで時々お送りしているコーナーです。
はい、そうですね、はい、
久しぶりですね。
そうですね、はい、まあ今日はね特別な日で ありますからね。
そうなんですよ。ただ残念ながら先ほど過ぎてしまったんですけど6月9日ロックの日惜しいということで、
はい、そうですけどね、
今回のこの位置はロックだなと思う一曲をお送りしていこうと思います。
そうですね、まあ、ロックの日にちなんでね、うん、ということで、はい、
私がそして武見さんがロックだなと思う一曲を思い出してお送りしようと思います、はい、私たちが楽しんでお送りしようと思います。
そうです ね、 ね、はい、
ではまず私からよろしいでしょうか。私は初めてロックを感じた一曲です。エブリバディティアーズ、すべての矛盾を愛せ、バイパール。私ユッキーが初めてロックを感じた一曲です。パールでエブリバディティアーズ、すべての矛盾を愛せでした。
はい、もうユッキーあのパール大好きだもんね。
かっこいいんですよ。これ衝撃的って言ってもいい一曲だったんですけど、うん、あのこの曲なんで私が知ったかというと、昔この曲をベースで弾いてくれって言われて、
お
うおう、コピーしてって言われたんですね、うん、完全耳コピーをしまして、
はいはい、
もう難しいんですけど、うん、弾けた時には気持ちよかったですね。周りが上手い人ばっかりだったんですよ、うんうん、なのでもうできた時はものすごく気持ちよくて印象的で、いまだにこう思い出に残る一曲なんですよね、
うん、
でこの CD を借りて聞いたんですけど、田村直美さんのロックな声にまず驚いたんですよ、うん、もうポップなイメージがあったので。なんですけどこのロックな声と、あとリズム隊がすごい人たちなんですよね、うん、でまたベースのトニー・フランクリンさんがこの曲フレットレスなんですよね。この曲なのに、このジャンルなのに、私見間違いかと思っちゃったんですよ、弾いてる時に、うん、私の音楽に対する気持ちとか変えてくれた一曲でもあったんですよ。
なるほど。
さあロックラッシュレディオ、今日はちょっと過ぎちゃいましたけどロックの日ということで、ロックだなと思う一曲を私たちが選んで、私たちが楽しんでお送りしております。
はい、
続いては武見さんが選んだ一曲です。
はい、私がロックだなと思う一曲はですね、セックスピストルズのゴッドセイブザクイーンです。
うん、
イギリス出身のねバンドのセックスピストルズなんですけれども、1970年代後半にね一大ムーブメントとなったパンクロックの象徴的なバンドなんですけれども、もともとねゴッドセーブザクイーンっていう曲はですね、イギリスの君主をね称える曲なんですけれども、セックスピストルズのこのゴッドセーブザクイーンは英国国歌と同名曲で、ピストルズのオリジナル曲なのね。でこの歌詞についてはですね、もうあのネットで検索してください、訳詞に関して。はい、まああえてねここで言いません、なんとなく想像がねつくかと思うんですけれども、そしてですねエリザベス女王の在位25周年の祝典日にですね、テムズ川にボートで現れてゲリラライブを行って、ピストルズがこのゴッドセイブザクイーンを演奏したんですよ。はい、見事に逮捕です
あら、そうですか。は
い、まあロックってね、こうもともと若者が現体制とかモヤモヤした不満とかのエネルギーをですね音楽にぶつけたのが始まりといえば始まりかなと思うので、まあそういった意味ではね、このゴッドセイブザクイーンはね本当ロックだなーっていう思いを感じさせてくれる一曲なんですね、
うん、
ちなみにあの私が部屋にですね初めてアーティストのポスターを貼ったのがこのセックスピストルズなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、あの中学生の時にですねやっと自分の部屋ができまして、
よかったですね、
はい、初めて貼ったポスターがこのセックスピストルズだったんですね。
あら
セックスピストルズでゴッドセーブザクイーン。 セックスピストルズでゴッドセーブザクイーンでした。はい、まあまあまあまあまあまあ、まあ、まあかっこいいですよね。
ね、私このバンド曲もなんからしいなと思うんですけど、うん、ファッションもいいですよ、
ね。あ、もうだってね、このパンクファッションを作ったというか、まあこれはね、もうあのまた話し出すと長くなるんで割愛しますけど、ええ、セックスピストルズをこうプロデュースして作った人がこのパンクファッションのブティックを経営してたんですよ。
ね、かわいいもんしましま、しましまじゃないチェックだ全然違う、知らないか、
安全ピンいっぱいねさしてね、
ね、はい、今もね、そのファッション全然古くならずに、
そうですね、はい、う
ん、あります、残ってますもん ね、
はい、
曲もファッションも生み出したバンドって感じです
ね。そうですね、問題がいろいろあるバンドでしたけどね、はい
さあロックラッシュレディオ、今日はロックの日、ロックだなと思う一曲をお送りしています、
はい、
続いては私が選んだこれぞロックと思った一曲です。 You keep me hanging on by バニラファッジ。バニラファッジで You Keep Me Hanging On でした。これシュープリームスのカバーで、皆さん、うん、もうダイアナ・ロスさんバージョンもご存知だと思うんですけど、
そうですね、もうシュープリームスのこのねオリジナル版もね全米1位になってね大ヒットした曲ですからね。
あちらはまたキュートで、うん、こうテンポがアップなんですよね、うんうん、早いんですけど、今度このバニラファッジによってこんなになっちゃうんだっていう、
まあまあまあまあ
衝撃的でしたね聞いて。
そうですね、
聞いちゃった、
ね、あのアレンジ一つで ね、
ね、うん、すごいですね。でまたですね、ドラマーのお話なんですけど、うん、このドラマー先ほどご紹介したパールで叩いていたカーマイン・ピアスさんなんです。
あ、なるほどね。
このバニラファッジのドラマーがパールで叩いて、
うん、まあ、
もうそのつながりも私感動しちゃいまして、知らなくて、う
ん、あ、
ロックの日2曲紹介していい、もうこれしかないでしょ。
あ、なるほどね、
いつ紹介するの、今でしょってなりましてお届けいたしました。さあ続いては武見さんが選んだロックだなと思う一曲です。
はい、ブルース・スプリングスティーンのボーン・トゥー・ランです、うん、はい、私ね、ブルース・スプリングスティーンとかローリング・ストーンズとか、まあ、ザ・クラッシュとかもかな、もう好きすぎちゃって語り出すと止まらなくなるので、本当に手短にポイントだけこの曲の紹介をするとですね、アメリカニュージャージー州出身の一シンガーソングライターだったブルース・スプリングスティーンをですね、世界のブルース・スプリングスティーンに押し上げた曲ですね、これはね。当時ね、最も影響力を持つと言われた音楽評論家のジョン・ライドっていう人がですね、ブレイク前の若きブルース・スプリングスティーンのライブを見て感銘を受けましてね、僕は大変なものを見た、僕はロックンロールの未来を見た、その名はブルース・スプリングスティーンっていうコラムをですね発表したんですよ。そこで注目を受けたところにボーン・トゥー・ランがリリースされまして、瞬く間に大ヒット、このロッカーすげえなーっていうことで世界中で認められたんですよね。現在ね73歳なんですけれども、もうバリバリの現役でね、ライブもスタジアムクラスをね常に超満員、アルバムもねコンスタントにリリースしてるんですけど、このボーン・トゥー・ランのプロモーションビデオを初めて見た時にね、まあただライブ映像をつなげたビデオなんだけれども、見終わった時にね思わずかっこいいっ ていうね、こう声が出ちゃったんですよ、このビデオを見てね、
うん、
もうそれぐらいねかっこいいんですけど、今でもね YouTube なんかで今見られるんで、ぜひ興味を持った人はね見てもらいたいなと思うんですけれども、それでは聞いてください。今から48年前の曲、ブルース・スプリングスティーンが26歳の時にリリースした曲です。 Born to Run。ブルース・スプリングスティーンでボーン・トゥー・ランでした。
うん、竹見さん好きそう。
はい、ああ、でも本当にもうロックを感じるというかね、はい、一曲ですね、そういう。
うん、今日のロックラッシュレディオはちょっと数時間過ぎちゃいましたけど、6月9日はロックの日、惜しいということで、ロックだなと思う一曲を2曲ずつお送りしました。はい。すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール。